小川未明作、母の心。この前の事変に父親は戦死して、あとは母と子の二人で暮らしていました。良吉は小学校を終わると、都へ出て働いたのであります。ただ一人、故郷へ残してきた母親のことを思うと、いつでも熱い涙が目頭に湧くのでした。今頃、お母さんはどうなさっているだろう。仕事をしていても、心でありありと、あの寂しい松並木の続く田舎道が見えるのでした。橋を渡り、村からずっと離れた山のふもとに、自分の家はあるのです。稀には一日中人と顔を合わさぬこともあります。急に母親が病気となっても村へ知らせるものがないと思うと、良吉は遠くにいても気が気でないのでした。母親もまた同じように子供を思っていたのです。身寄りのない旅へ出て定めし不自由をすることだろう。どうか達者で働いてくれればいいが、と明け暮れ仏様を拝んでいました。それで良吉は自分が達者でいることを知らせるために、毎日読んだ新聞を故郷へ送ることにしました。お母さん、手紙でなくても新聞が言ったら私が無事でいると思ってください。と言ってやりました。すると、その後母親から、毎日、お前から送ってくれる新聞を、ありがたく思っています。と、喜んできました。親思いの良吉には、母親の喜びが、何より大きい自分の喜びだったのです。彼は、仕事を終えると、毎夜、新聞をポストへ入れに行きました。いてつくように冴える星空を眺めて、故郷は雪かもしれない。寒い晩だが、お母さんはもうお休みになったかしら。と思ったのでした。良吉の出した新聞は、翌々日の朝、隔たった町の郵便局から配達されました。いつもそれは昼少し前の時刻に決まっています。母親は戸口に立って、もう新聞の来る時分だ、とあちらを眺めていると、こちらへ急いで来る配達人の姿が見えます。脇見をせずに、せっせとやってきます。郵便!と言って、息子から来た新聞を手渡すと、また、せっせと来た道を村の方へ戻っていくのでした。その年頃は、ちょうど良吉と同じくらいの少年でありました。母親は良吉が書いた上風の文字をじっと眺めて、すぐにそれを破ろうとはしませんでした。二日目で、早こうして届く。遠いと言っても、便利の世の中じゃ。と、母親は、まだ汽車のなかった時のことを考えていました。秋の末ながら、お天気の日は、黄色くなった田や丘に日が当たって、なんとなくのどかな感じがしたが、みぞれが降り出すと、少年の配達夫は、頭から雨具を濡らして入ってきました。郵便屋さん、少し休んで、お茶でも飲んでいってください。と母親は言いました。時間までに帰らなければなりませんから。と少年は、新聞を置くと、急いで行ってしまったのです。ある日、良吉のところへ母親から手紙が参りました。あ、お母さんからだ。と言って、 良吉は押しいただいて封を開けてみました。寒くなったが変わりはありませんか？私も無事に日を送っていますから安心してください。お前から毎日新聞を送ってもらってありがたいが、この頃私が目が悪くなって続けて読めないし、それにこちらは毎日みぞれや雪まじりの風が厳しく吹いています。その中を新聞一つでわざわざ遠くから来てくださる配達さんにお気の毒ですので、どうか10日目ぐらいに一回送ってくだされば結構です。ただお前の安否がわかればいいので、この後は毎日送ることは見合わせてください。と書いてありました。優しいお母さんだ。それなら10日目ぐらいに絵の雑誌でも送ってあげよう。と、母親の気持ちをよく知っている良吉は、毎日新聞を送ることをよしたのでした。毎日来る新聞が来なくなってから、母親はなんとなく寂しい気がしましたが、これで少年配達夫がいくらか助かるだろうと思うと、また嬉しい気がしました。すると、しばらく目で郵便を持ってきた少年が、おばあさん、この頃、どうして息子さんのところから新聞が来ないのですか？と聞きました。母親は笑いながらありのままを話すと、そんなご心配ならしてくださらなくていいのです。と少年の目には涙が光ったのでした。他の子供に対しても変わらざる優しい母親の愛に感激したからです。